挑戦するあなたへ送るラジオ FM リベラ。おはようございます。フリーアナウンサーの林理瀬です。この番組は企業やスタートアップ、地方企業について楽しく語っていくポッドキャストです。駆け出し企業家の杉さん、外資系エリートバイリンガル企業家の清さんと3人でお届けします。
はい、おはようございます。日本一暑い街の駆け出し企業家の杉です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。外資系エリートバイリンガル企業家の清です。よろしくお願いします。
はい、この番組ですが、都内に限らず地方でも企業を目指したい方、独立やフリーランスに興味がある方に向けて、私自身が駆け出し企業家ということもございますので、よりリアルでより等身大の目線で役に立つ情報をお届けしていく、そんな番組でございます。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、さあ今日のテーマは、はい、人を採用する時のポイントは、
はい、いいテーマですね。
これはちょっと皆さん気になる。
あ、逆に採用される側としてもどういうところを気をつければっていう観点ではね。
そうね、
どっちも気になる内容ですよね。うん、
いや、まあありがたいことにね、株式会社リベラノバという会社、うん、まあ、今創業して3年で、まあ、間もなく4年目を迎えるところではありますけど、うん、毎回ね、やっぱり人材ね、募集ね、人を採用するときにインディードの方で我々募集かけているんですけど、本当ありがたいことに多くの方に目を留めていただいて、多くの方に応募いただいているというのがありまして、うん、本当に嬉しいですよね。
その発信の仕方も多分上手なんでしょうね。
まあ、そうそれは、ね、考えてますよね。
考えてます。今だから次話をして思ったのが、一番最初に募集出したのって SNS、 何で出した？インディードです
か？いやいや、それこそインディードだったと思うよ。インディードで出して、かつ多分アパレル出した時とかで、
アパレル出したのが一番最初、 SNS じゃないか。
そう、アパレルかなんか出した時に、うん、でそれはやっぱりね、いろんなとこやりましたよ。多分インスタからも応募かけたし、であとはそれこそモデル欲しかったから、モデルフォームを作って、ね、申し込みフォームを作ったりもしてたし、でそっからっすよね。で本格的にやっぱ動き始めたのはインディード。
へえ。
そう、2人で JD、 ジョブ、なんていうの、ジョブ、
募集要項、
募集要項を作って、その募集要項をね考えて、じゃあこれでいこうっつって出して、そしたらね、特に SNS の運用の時は反響すごくて、
へ
え、それこそだから、
なんだ、
そう、なんか多分ホットとかに出てくると思うんですよ、インディードの中で。
はいはい。
でだから5000以上の閲覧があって、
すごい、
だからインディード担当者がすぐ連絡、
そう連絡来たんですよ。なんかすごい賑わってますけどみたいな、どういうことをやられてるんですかみたいなことみたいな話を聞いたりとか、あとは別の求人の方からも、そのインディードを見て募集をしてるっていうのが分かって連絡しましたみたいな。
だから
別のウォンテッドリーとかが、ウォンテッドリーからかなんかが、そのインディードで募集されてますよね、うちでも掲載しませんかみたいな、
やっぱりウォンテッドリーに入る、
そういうやっぱり営業みたいなのが
来る。そう、ウォンテッドリーはまさで、多分今いるここにいる皆さんもご存知ですけど、やっぱりスタートアップで結構今使ってる、
う
ん、
ま
あ、媒体ね、ウォンテッドリー、まあ、あとビズリーチとか、
う
んうん、まあ、いくつかあるんですね。
そうね、
うん、だけど私たちはウォンテッドリー使うとも使えるんですけど、まあ一定の費用かかるっていうことと、別にインディードで募集できるんで、まあ、今インディードでやって
る。そう、インディードで、
でウォンテッドリーはどっちかというと、まあ、PR 候補の観点が強いんで、まさに僕メルカリで、ま
あ、
ウォンテッドリーずっと運用してたし、うん、もうメルカリ常にウォンテッドリーのランキング1位に取ってたんで、うん、もう一人のやり方全部分かってるんですけど、
うんうんうん、へ
ー、そうなんで、ね、だから、まあ、応募数がめちゃくちゃ多かったんで、それだけの数を、まあ、面談してるわけで、
そっか、それ大変ですね。
もちろん書類でも落としてますよ。
うん、まあそりゃそうですよね、
全員が全員やっぱ見切れるわけじゃないし、なんか毎日のように出した時に、毎日のように何名もこう応募みたいなのが来たんで、
うん、
やっぱりそれはね、ちゃんとした書類を見て判断したりしますけどね、う
ん、まず書類ではどこを見てるんですか？
あ、いいポイントです。
書類のポイントです か、うん、だからあんまり、まあ職種によって違うんですけど、やっぱりその自己志望とか、なんかあの自己動機みたいな、よくあれ、こうよくコンビニ売ってるようなあるじゃないですか、履歴書みたいな写真があって、あと写真載せてるかどうか見ます。
間違いないですね、それはね、
うん、やっぱ写真載せてないとちょっとやる気ないなというか、
まあそう
ですね、本当にやっぱ思いがないと思ってるんで、
そうですね、
うん、やっぱそういったところ手抜き感が出てしまうと、やっぱそこは落としてますかね。
で、あとやっぱり、まあ、僕もそうし、キヨもね、よく見るのが、その応募してくださった方の、SNS とか見ます？
あ、見ますね。
へー、
これは結構マストです、
うん、でまさにメルカリの時はまさにそうで、うん、まあ、すごい優秀な人から応募来ます、面談します、でもその人の素性が分かんないから、僕は Facebook とかいろんなもので検索をして、その人の写真とか見てます。
でやっぱその人がその履歴書だけじゃ分からない部分でどういう生活してるのかとか、
そうですね、
そう どういう人間関係、こういう関係があるのかみたいなところって、うん、やっぱり採用する側としてはしっかりと把握しておきたいじゃないですか、うんうんうんうん、そこで見る。
へ
ー、今でも見てたりはしますし、
SNS で見たりします。
見てちょっとやんちゃすぎるなみたいなこともある、うん、
あるし、
あ、Facebook とかで見て、あ、なんかちゃんとポートフォリオあるなとか良さそうだなっていうのもあるし、あとはこう、まあ、今僕たちはまだないですけど、多分役員幹部とか上の優秀層を取ってくるとリファーラルっていう感じで、うん、僕の知人の何人かに、共通の知人に〇〇さんってどうでしたかって何人かにリファレンスを出す。メルカリとか本当に皆さん知ってるのは企業、まあ、Google もそうですけど、やっぱりこう優秀な人を取ろうと思った時に何人か知人にも〇〇さんってどんな感じで前職仕事されました、評判どうですかってから聞いて判断してます。
へえ、
それを徹底的に見ますね。
まあ、確かに人からの情報っていうのはかなり、なんでしょう、すごく、
まあ、信憑性あるし、
情報ですよね、
うん、でも今僕たちはそこまでは知ってないんですけど、まずその書類と、まあ、面談で見てるっていう感じはあります。結構でも書類落としますよ、
かなり落とします
ね。まあでもそうですよね、それだけ反響があったらそうするしか、
本当申し訳ないですけど、
面接の時間限り慣れてますもんね、
う
ん、
だからあとね、こうバーって実績バーって書いてたりする方いるんですよね。例えば SNS だと、ね、このアカウント運用で何十万フォロワー獲得しましたとか、うん、このアカウントだとこれだけ伸ばしましたみたいなので、うん、ちょっとね、結局それもじゃあどこまでその方がやられたのかって分からないんですよね、
う
ん、
そうですね、難しい。
そう、
1人でやったか20人のチームでやったか分からないですし、
そうそうそう、もうそうだし、何かのこう事業の開発をやりましたとか、うん、新規事業をやりましたってなった時も、その中のどれかみたいなのって、うん、結局書類からだと分からなかったりするんですよ。そうですね、ただやっぱりその中で興味持つっていうのは、さっき見た通り SNS 見たりとかで、あ、実際にこの方とこういうことやられたのかとか、なんかこうインスタとかだとリットリンクとかってよくあるじゃないですか、自分のプロフを載せられるっていうツールがあったりするんです、うん、そういうのを見てちゃんとこう実績載せたりすると、あ、この方やってる方なんだし、自分自身をこう PR してるなっていうのが分かると興味湧いてくるんですよね。じゃあちょっと一回やってみようかっていうのは流れになってるなっていうのはあります
ね。じゃあ発信するのは重要ですね、正しく発信していく。
そうですね、
まあ、募集要項として、うん、やっぱしっかりとやらないと、それこそリクルートさんとかもよく語りますけど、1万人応募きます、でも10人しか採用できました、よりはメルカリで言うと10人応募きて10人採用できる、この状態が一番いいんですね。
へ
ー、なので、メルカリもそうだし、 DNA もあとサイバーエージェントもやっぱりしっかり要項はしっかり作っていて、スクリーニングやっぱりしっかりしておかないと、たくさんこう量当たっても誰も採用できないと時間もったいないん で大体そういうところってやっぱね、募集要項の内容弱いんですよね。
へ
え、ね、そう、営業、例えばよく僕たちも、マスト条件、必須条件、歓迎条件って作るんですけど、多分必須条件、営業経験のある方、これ弱いんですよ。
あ、
3年以上の営業経験とか5年以上っていうふうに、そこでね、数字を設けると、これまず一定のフィルターができます。
は
で、細かいんですけど、そういうところで何年以上の経験とか、じゃあマネジメント経験じゃなくて、これまで5年以上の人材のマネジメント経験っていうふうに書いていくとレベル上がる。
うーん、
で、ね、細かいポイントはたくさんあるんですけど、こういうことをしないと多分ふわっとした人が来ちゃうんですよね。
うん、
だから僕たちも SNS で言うと、例えば1年以上の SNS 運用経験があるっていう風にしないと、なんか最近始めましたでも来ちゃうから。
そっか、うん、そこでミスマッチが起き
て、ありましたよ、だから面接してても逆に SNS のことを知りたいから応募しましたみたいな、
まあ、いるね、なんか学べる、うん、ここで学べますみたいなことが
あ
った。
そっちみたいな。逆に僕らとしては一緒の仲間としてそのクライアントさんのお手伝いしていきたいよねっていうのはあれだったと思うんですけど、その方からしたら、いや、多分リベロノさんに入れば自分自身が今やってる SNS の運用を学べる可能性があるなっていうので来てた方もいましたね。
それはなかなか、それにお金を払うっていうのは、
そうそう、ちょっとなかなかそこは難しいなっていうのは思って、でもそれね、地方の方だったんですよ。ね、確かに鹿児島とかそっちの方だったんですよね、
学べるっていう感じね。
そう、だからは、ある意味こう逆を言えばニーズがあるんだろうなっていうのは改めて思ったんですよね。そこで、
SNS を教えるという、
そう、 SNS を知りたいっていう方でも運用担当になってます、だけどやり方わからない、だけどこういう会社があればお願いしたいっていう、そこのマッチはするなと思ったんです。そこで結構確信になってて、だからこそその SNS マーケの応募を出した時にめちゃくちゃ来るなっていうのは、あ、もうだから需要と供給が本当にマッチしてるなっていうのが、そこで分かったなっていう思いましたね、感じたところでしたね。
まあ、そういうの3つ、まあ、面談、あとは僕たち多分ね、今 SNS でかかってくるメンバーも多いんですけど、多分やっぱりね、シチュエーショナルクエスチョンっていう英語があって、シチュエーショナルクエスチョンっていうその状況質問、ここはやっぱ結構見ますね。要はどういうことかっていうと、例えば過去の経歴もろもろ、まあ、すごい前提だけど、やっぱり今我々の会社に入ってもらって、そのリソースの限定も違うじゃないですか。なので今我々こういう状況です、こんなことやろうと思ってます、あなたはどう考えて行動しますか、めっちゃ聞きます。 メルカリでもじゃあ過去すごい Google のとかいろんな大手でやってます。ただメルカリと Google は違います。メルカリはまだこういうスタートアップです。この状況なんてどう考えて動きますか。めっちゃ低い。
そうだね、
うん、これ違うんで、だから過去の経歴であんまり引っ張られないまずあるので、だ僕たちも今 SNS を始めたばっかなんですよね。まだフォロワー数少ないんですよね。じゃあもしあなたがそういう経験あるんだったらどういうふうに考えて増やしますかっていうふうにして、ある意味こう面談じゃないですけど、こう一緒にこう考えていけるかどうかめっちゃ見る、うん、
じゃあそれは別にその質問に対する
そう答えを求めてるわけじゃない
ってことじゃなくて、そ
うでも一緒に考えるかどうかっていう、よく僕も外資系のコンサル新卒いたんですけど、まあ、フェルミスイーデーとかってケーススタディって言うんですけど、まあ、僕が出されたのが、京田さんスタバ行きます？あ、行きます。1日のスターバックスの売り上げ考えてくださいっていうのがまたお題出されるんですね。そう、1日の売り上げのスターバーどう考えるかってこの思考性を見るんですよ。
あ、じゃあどう考えますかって聞かれてるんだ。
なので思考単力を聞くんで、例えば皆さんからの単価かける人数ですねと考えるじゃないですか、うん、多分そう考えますよね。
そうですね。
でも多分考え方違うんですよ。まずはスターバックスの営業時間、お店でもいいですけど営業時間から考えますよ。箱からしっかり考えて、スターバックスっていうのは大体仮に10時から夜の10時までやっている。じゃあ12時間ありますね。こっから逆算をして朝昼夕夜でどんどんどんこうブロックに分けていって、朝で言うと客単価かける人数か回転率で、昼で言うと客単価ってなんかコーヒーとケーキ買いそうで上がりますよね。でどんどんどんこう細分化して最終的に数字出すっていう、この思考性を見るわけですよ。
そうか、
そしてこれ応用ですけどっていう風にして、まあ、これハードル高いけども僕たちとしては、まあ、そういうのはやってないけども SNS 運用とか、まあ、いろいろアパレルもやってるので、こういう中でどうやってこうねファンがつくと思いますか、ブランディングできますかっていう風にして、こういい意味で楽しくディスカッションしていくときに、例えばメンバーからこうやったらいいんじゃないですか、こういうできるんじゃないですか、いろんなこうアイデア出てくるかどうかはすごく見ますね、うん、
まずその方が面白いですよね、
うん、
あ、じゃああれですね、面接の時間もちょっと面白い時間、
面白いですよ、面白い、
学びも多かったりするし、確かにそういう人ありますよねとか、
うん、でもそうすると結構時間かかりますね。
でも30分やった
ら30分ですね。
あ、30分、うん、
60分長い、
ちょっと長いです、うん、苦しいですよね、お互い
で。なぜ30分にしてるか分かります？
なんででしょう、ちょうど集中力が続くとか、
う
ん、
っていうか、あとは60分もいらないっていうのがあって、まず面談した時にだいたい3分5分だいたいもう5を乗っておいたら分かるんですよ。
なので
60分って言ってしまうとその残りの50分どう過ごそうかって考えますね。
もったいない
面接採用って、でもったいない時間なので、だいたい面談の時間を30分ぐらいを考えてますってなると、うん、仮にダメでも30分で切れるんですよ、うん、
その5分で判断するのは分かるものなんですか？
まあ、覇気で分かりますよね、声とかで。声
のめちゃくちゃ分かる。
う
ん、
そうか。
やっぱ、まあ、オンラインだとしても、やっぱりその時に映るね、覇気ですよね。
うん、
へ
ー。これ、爆発もあるかもしれないですけど、まあ、僕はもうメルカリで採用やらせてもらったので、もういろんな人が会ってきてるんで、そこはもう経験値を積み上げてるんで。
やっぱやる気っていうのは大事、
まあ、やる気は大事だと思います。あと余白ですね。
余白、
成長できる余白があるかどうか、まあ、さっき言った新卒とか中途ってそんなにも差はないと思ってるんで、こうそこに対してのポテンシャルかどうかっていうことと、僕たちがその人たちに入ってもらって一緒にこう伸ばしていけるかどうかめっちゃ見てます。
そうか、うん、まあ、確かにいくら優秀な人が来てくれたとしても、やる気がなかったり伸びしろゼロだったら一緒に成長していけないというか、一緒に作っていけないです
もん
ね、
う
ん、
そう
だからこそ聞いてるのはあれですよね。でその履歴書からあなたができることは分かるじゃないですか、うん、であなたが描く未来って何ですかってところと、あとは実際、まあ、うちもそうだし、ね、リベラノマの中に加わった時もそうだし、じゃなかったとしても今自分自身がやりたいこと、うん、チャレンジしたいことって何ですかっていうのを聞くようにしてます。
へえ。
やっぱりそこって僕らって常にやっぱりこう株式会社リベラドバっていう名前だけであって常にこう新しいことに向かってこう進んでいきたいじゃないですか。そこのこうミスマッチがなくなるなと思って、あ、こうやりたいことがあるな、だったらもしかしたら一緒にできるかもしれないな、
そうだ
っていうことにもなるかもしれないし、逆に僕らが応援してあげることもできるかもしれないっていうことにもなるので、
だってなんかそれの流れでアロマができたとかって言ってましたもんね。
アロマはもうまさにアパレル軸で入ったんですけど、じゃなくてやりたいことなんですかって聞いたときに、何個かできた中に一つがあるのだったんで、それじゃあ一緒にやりましょうっていうのでやり始
めた。いい会社だな、
そこでしっかりミッションビジョンバレー軸を持ってるっていうのがあって、あとね、これをしないと何が起きるかっていうと、有志ではあるほど、その会社に入って利用して辞めるパターンですよ。
利用して辞める、
要はその会社に入ります、でいろんな人からなんか優秀なノウハウとかいろんなスキルを学んで辞めるケースも結構多いんで、そう、ミッションビジョンバレーの共感がないと、多分ね、昔もあったんですけど、優秀であればあるほど、その会社に入って、一定なんか別に共感はしてないけども、入ってこういろいろ学んで、なんか一定のスキル権を得たんで辞めますんです。
それなんかショック
で、ね、でもそれでも実情であるんですよ、どこでも、
まあ、あります
ね、ある、全然ある、まあ、でも気持ちは分かる、うん、
まあまあまあ、
そうだからこそやっぱりそこに対しての僕たちも聞いてますし、うん、今まで入ってくれてる、今かかってるくれる面々もやっぱそこの共感はしっかり持ってくれてるっていうのが大事、
まあ中にはありましたけどね、 うんうん、このやっぱ期待値が 高く僕らが上げすぎちゃってたのもあってやっぱりそことこうギャップがあって、うん、やっぱその方がやっぱり少しちょっと自分が持ってるものと違うかもしれない、
うん、
で
そう
やっぱ退いちゃうケースもあったりとかして、うんまあ、それ自体も、ね、完全なる、まあ
まあ、でもそれは我々の責任ではあるんで、まあ、そうか、うん、すごいそれは我々の責任っていう反省が、
うん、もちろんそれはそうですよね、うん、僕らが意思決定して採用した、
う
ん
はい、そっか、まあ、そうですよね、
そう、採用とかなかなかこうねこう採用した分ね、いい意味でこういろんなメンバー集まってくる一方、しっかりと、ね、経営的にも見ていかなきゃいけないわけなので、一定のそのコストが発生するので、
おっしゃると
そう、そのやっぱりバランスは大事かなっていう気がしますね。
うん、ね僕らとしても、ね、来てくれる方、全員やっぱりね、見たいし、撮りたいし、ね、一緒になってやりたいけども、やっぱりそこは経営的な敷地点を見ていかなきゃいけな い,
そうそう、だって、全員取っちゃって、そうそう、みんなにお金払って会社潰れました、逆に失礼じゃないですか。
いや、そうです
ね、そうそうそう、だけでもう、バーっとなってて、
でもそういう会社あるんですよ、やっぱ。人取りすぎちゃって人件費で圧迫されちゃってやっぱりそのお給料払えないとかあるんですよ、もう全然あるんですよ、僕もそういう話とか受けてるんで取りすぎも良くないし、かといって足らすぎちゃうといざという時にお仕事触れないっていうこのバランスは ね、
あるよね、
やっぱり採用する側はやっぱあるある、
あるし、あとはこう入った後だよね、入ってきてもらった後にどうやっぱりしっかりとこうエンゲージメントを高めていくかみたいなところはやっぱ大事ですよね、
大事大事、
ね、ちょっとその辺も、
ね、こうね、去年のマスとかもやったし、定期的にやっぱオフ会とかね、やったりとかもして、なんとかこうね、メンバーさんと一緒になってこうやる、ね、あの時間を作ったりしていきたいなとか思ってますし、だからいろいろあります、採用っていう文脈だけでもやっぱり、
そう、その採用の後の組織のエンゲージメントとか、
そう、
コミュニケーションというのは、ちょっとまたね、別の機会にお話し
する
、まずは入り口の採用の部分、
ね、今回採用するときのポイントとしてはね、
そう、
っていうのをね、お伝えできたんじゃないかな、
はい、ぜひ皆さんもね、こう受ける際には、はい、そういうことを見られてるんだなっていうことをぜひ意識していただいて。
ぜひ意識していただいて、はい、リベラの場に応募いただければと思います。
応募いただければそれは、はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで本日のテーマは人は採用する時のポイントでした。次回もお楽しみに。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。